おじいさんとの対話。風邪とインフルエンザは同じじゃよ。排毒作用の恵みをどうして止めるんじゃ。という題名。ひまわり、今インフルエンザが大流行しているそうですよ。学級閉鎖とか増えているようですが、おじいさんの時代はインフルエンザというものがなかったのでしょうか。おじいさん、昔から風邪をひくと言っていたじゃろうが。そんな横文字にしなくったって昔から感冒というものが立派にあったぞ。ひまわり、そういえばそうですね。風邪が大流行するからインフルエンザなどとややっこしい名前つけたんでしょうかね。おじいさん、そんな名前にこだわってばかりいるから本質がわからないのじゃよ。風邪は風邪じゃ。どこで風邪とそのインフルエンザの線引きをしておるんじゃね。全く医学という学問は分別作業はうまいが、全く枝葉のことにばかりこだわりおってしょうがないの。まあ対症療法的医学だから無理もないがの。ひまわり、そうですか。今はウイルスの種類で分別されるそうですよ。だから風邪とインフルエンザは違うとしていますね。おじいさん、だから言ったじゃろうが、本質を知らない医学がむやみやたらに分類癖でややっこしくしているだけじゃ。ひまわり、分類癖？癖ですか？おじいさん、そうじゃ。感冒という人類にとって自然からの最高の恩恵を悪いものと錯覚した時から始まったんじゃろう。そこからあらゆる病気を悪いものとして見たのじゃ。ひまわり、そうなんですか。人類は感冒から医学が始まったのですかね。確かに世界中どこでも誰でも風邪だけは共通して引きますね。猫や犬も風邪を引くのでしょうかね。おじいさん、君ね、そんなことより、風邪の効能を知らない人類が出発点を間違って今の医学を作り上げたとしたら、まずこの浄化作用の大基本である風邪の原理を知ることじゃ。ひまわり、なるほど、人類共通のしかも大昔からあったと思われる風邪こそ、医学の基本中の基本ですよね。それを知らずして医学を語るなかれか。おじいさん、人間は風邪を無安に恐れ、引いたが最後余計な金を使い仕事もできず、散々苦しんだ挙句、結核などになるのだから、哀れなるものよ、汝の名は人間やと言いたいくらいじゃな。ひまわり、たくさんのお金と時間をかけて、風邪を止めて肺炎や結核になったんじゃ割に合わないですね。おじいさん、そればかりではない。ここに問題なのは薬なのである。先に述べたように、体内の清潔法を逆回して止めようとするのが医学であり、そのため用いるのが薬と称する毒物じゃ。ひまわり、薬と称する毒物ですか。薬とは体を楽にする、つまり体を健康にするというのが世界の常識ですよね。だから病気の時に薬を飲むわけでしょ。おじいさん、およそこの世の中に本当の薬というものは一つもないだろうね。強いて言えばじゃが米の飯くらいだろう。ひまわり、西洋では無理でしょうね。これは人間が生きている以上毎日食べているものですし、まあトウモロコシや芋の地域もあるようですよ。毎日食べるものが本当の意味で薬なんですね。おじいさん、だから、今日、薬と言ってありがたがっているものはことごとくが毒であって、毒の力で治るのを邪魔するのだから、これほど間違った話はあるまいだろう。ひまわり、びっくりな話ですよね。毒の力で治るのを邪魔するというのは、薬が病気を治るのを邪魔するっていう意味になりますよね。人類が古来から薬で病気が治ると思ってきたことが、実は大間違いだったというんですね。おじいさん、これが根本の大間違いだったというわけじゃ。では、どうして、そんなに間違ったかというと、清潔作用の苦しみが薬で一時でも楽になるからじゃ。それを治るものと錯覚してしまったからじゃ。その錯覚をずっと根本に置いて進歩してきたのが薬の歴史というものじゃよ。ひまわり、すごい錯覚ですね。しかも、人類のほとんどが参加している錯覚とはね。薬が病を治し、薬が人を健康にするという常識が錯覚だとは、問題発言ですね。おじいさん、そうじゃよ。薬というものが毒であるにかかわらず、なぜ病気を治せるのかという最大の矛盾点を誰も明らかにしなかった。いや、誰かが解いても誰も信じなかったのじゃろうな。ひまわり、そうです。今では薬学上は薬は毒であるのは常識でしょうけど、でも毒を入れるとなぜ病気が治るのかとか、毒で健康が保たれるとかは誰も知らないのでしょうかね。おじいさん、そう、今では薬は毒だということは知れ当たっているじゃろう。だが、依然として使われているではないかね。わしはこの薬という毒がどうして病気治療に使われてきたのかを説明するわけじゃ。ひまわり、それですよ、謎は。どうして毒なのに病を癒し、健康を保てるのか、不思議ですよね。毒と言っても使えば苦痛が楽になるし。おじいさん、ここで重要な点は、薬による苦痛緩和が病の根治ではないということじゃ。ひまわり、苦痛が治まるから病気が治るんでしょう。だったら、病気の苦痛はどうするんですか？おじいさん、実はその一点が医学の勘違いを持続させているものじゃね。まず、薬というが実はあらゆる種類の毒を使うのはわかるじゃろう。その多種多様に用いる毒の調合やさじ加減で病気を治すのが医学治療の柱となっている。ひまわり、そうですね。世界には何万種あるか知りませんが、それこそ病気によって多種多様の薬がありますからね。おじいさん、 何万、何十万種あろうと基本は同じじゃ。体内浄化作用を抑える毒物ということじゃね。ひまわり、浄化作用を抑えるですか？おじいさん、詳しくは後にして、体内浄化作用とは体内清潔作用、体内掃除作用とも言える。要するに身体の中の異物や毒素を排泄する、排毒の働きじゃ。ひまわり、そうですか。あらゆる薬が毒であって、体内の毒素を掃除する働きを抑えるのが薬だというのですか？おじいさん、そうじゃよ。毒の力を持って浄化作用を抑えるのじゃ。結果として苦痛が緩和する。だから治ったと錯覚するが、これは真からの治癒ではない。ひまわり、本当に治ったのではないわけか。それで毒を入れてどうして病気が治ったりするのか、ちょっと理解できましたね。本当は原因を治しているんじゃなくて、結果だけ楽になったということでしょうか。おじいさん、だから言うじゃろうが、対症療法だと。症状を抑えて苦痛を緩和する。それを毒の力で抑えつけるのが治療法じゃな。ひまわり、なんと、治していないわけか。でも抑えつけるから楽になるわけですね。おじいさん、ただ抑えつけるだけで済めばそれはそれで良いじゃろうが、そうはいかないのじゃ。いずれ再発の火種は残っているわけじゃ。何しろ、身体は綺麗に保とうと常に働いている自然療能力が備わっているからね。ひまわり、自然療能力ですか？自然治癒力のことですね。おじいさん、いや、病気を治す過程だけを見て自然治癒力があると言っているのだろうが、病気を起こす力も含めるのじゃよ。ひまわり、病気を引き起こす力。おじいさん、先ほど言っただろうが、浄化作用のことじゃ。いらないもの、つまり有害毒素を外に出してやるための働きじゃ。それを排毒作用とすれば、その働きに付随して毒素の種類や量、そしてその個人の性質などが絡み合った掃除の形態がある。ひまわり、なんか難しいけど単純に言えば、体のお掃除ですね。おじいさん、そうじゃ。それさえわかれば複雑な研究などいらないのじゃよ。君たちの時代にはテレビというものが登場したそうだが、君はテレビを見ていて、箱の中の仕組みなど考えながら見ているのかね？ひまわり、いえ、その番組の内容に没頭していますけど、そんな機械の仕組みなど知らなくても、スイッチやチャンネルさえわかれば僕には十分ですよ。おじいさん、そういうことじゃ。体内の複雑な仕組みなど基本さえわかってしまえば必要なくなる。しかも、それは身体の方で自動的にやってくれているのじゃからね。それに余計な理屈をつけたり、手出しをしない方がスムーズにいくというものじゃよ。ひまわり、ということは現代医学の膨大な費用を使って研究されていますが、あの究極はどうなるのかなと心配していましたね。しかし、最終的には身体の優秀な働きがあまりにも見事であったという結論に達して、その後はもう研究は終わってしまうのですかね。おじいさん、まあそこまで行くにはまだ時間がかかるじゃろう。しかし、基本さえわかれば万病の根源は一つであるから、わざわざそれを詳しく分析しなくても大丈夫になるじゃろう。医学研究などは言ってみると、人間の身体の素晴らしさを再確認するための研究に過ぎないじゃろう。ひまわり、やっぱり最後はチャンネルとスイッチだけ分かれば十分ということで。おじいさん、その前に病気の基本中の基本、また病気の原理から言っても土台となる風邪の原理から始めないとね。医学は未だに風邪の原理を知らないのだから、ここから再出発することだね。ひまわり、そうか、ウイルスや細菌が病原でなく、身体の中の毒素が病原だというわけですね。しかも薬が病気を治していたわけでなく、むしろその毒が病原にもなりうるわけか。おじいさん、とすれば薬というものは人類にとって全く禁断の好みとも言えるじゃろう。ひまわり、昔は草根木皮などが薬の主流でしたから、それで楽になるから漢字で薬になったんでしょうね。その薬で楽になるという作用が病気治ることとは根本的に違っていたとは驚きですね。病気の苦痛が楽になったから治ったと誰もが信じて疑わなかった。けれど、本当は対症療法で苦痛を緩和させただけ、元はそのままだったというわけか。おじいさん、確かに苦痛がなくなれば楽になるから治ったかのように見える。それが浄化作用の原理から言うと逆になる。単に対症療法で一時的に楽になるのと、根本的に病が治って楽になるのとは全然異なることじゃ。その証拠が近代ますます重度化した病気が増えてきたことにも関係してくる。ひまわり、対症療法中心の医学が薬を使って病気を解決していれば、確かに少しずつでも世の中の病気は軽いものになってくるのでしょうね。けれども重い病気が増えてきている。おじいさん、本当に治癒することは体内の毒素が全治でも減ってくるはずじゃ。その結果として病気も減ってくる。つまり中小系の病気から軽症の病気になるはずじゃ。ひまわり、でも逆になってきているわけですね。癌で死ぬ人が増えていることもその原理なのでしょうか。世界中の人が医学は進歩しているのだから必ず解決できるとして、毎年莫大な研究費を費やして世界中の専門家が研究を続けているわけですけど。おじいさん、すべての根源が薬で病気が治るという錯覚から来ているのだから、その薬迷信を解く鍵が風邪の解剖なのじゃ。 人類と病気の関係を知るために、すべての基本はここにあるじゃろう。医学がこの風邪の原理を完全に理解した時から、あらゆる病気の解明につながることじゃろう。ひまわり、そうですか。まずは風邪の原理を知らないと他の病気も理解できない。というか風邪の原理を知ることによってすべての病気の解明ができるということかな。現状ではおそらく世界中で薬が病気を治していると思う人が大多数だと思います。その大常識を覆すのだから大変なことですね。おじいさん、人類が何百、何千年か知らないが薬を信じて使ってきたことだからね。それを知らせるのは容易なことではないだろう。それは時とともにやるしかあるまい。ひまわり、それには時期が必要なんでしょうね。どんな病気でも薬を使わない治療はないくらいですから、まさか薬をなくすなんてことは不可能に近いですよ。おじいさん、それが時期というものじゃ。それについては前にも話したじゃろうが、人為的に頑張っても時期には勝てないからね。それが人類に必要となった時に初めて採用されるじゃろう。ひまわり、そりゃそうですね。まさか世の中から薬をなくすなんてことはありえないような気がします。でも、少しずつ減らしていくことは大切ですね。少しずつでも理解しながらですけど。おじいさん、薬が病気を治すという薬剤迷信はそう簡単には解けないじゃろうからね。だが、まずは風邪ごときのことで大騒ぎしているくらいだからね。黙っていても変わらないだろうから、君らがよく教えてくれるだろうから、わしも安心だよ。ひまわり、これ言うと変人扱いされてしまいますからね。友人知人、それどころか親戚や身内の信用まで失いかねませんよ。まさか、薬は病気を治せないとか、薬が病気を作るとかね、言えやしませんよ。おじいさん、ちゃんと言っているじゃないか。まあ、押し付ける必要などないから、お知らせ程度でよい。相手も自由なんじゃからね。薬飲んで苦しむのも好きでやっていると思えばよい。それが体験となって自ら知ることの方が大切かもしれないね。ひまわり、あ、そうですか。気楽になりましたね。一生懸命話しても相手は聞く耳持たないとがっかりしますからね。でもお知らせ程度でやれば、あとはご自由にでよいですから。おじいさん、この迷信は人類が長い間に自分自身に植え付けたものだから、これを解くのは容易ではないが心配はいらない。これには時期というものが味方をするからじゃ。ひまわり、その出発点として、まずは肝心の風邪の原理からですね。続きをお願いします。薬で苦痛症状を取るのは治しているのではないということでしたが。おじいさん、ところが薬にはもっと厄介なことがあるのじゃ。薬毒は体内に入ると大部分は残ってしまい、何年何十年経っても排泄されずに体内に残って蓄積されてしまうものが多いからじゃ。そして人体の各局所に固まってしまう性質のがある。ひまわり、毒素の蓄積と残存濃縮ということですね。入れた毒は局所に集溜めして固有するというわけですか。おじいさん、それは毒の性質にもよるが、大体は排泄されずに体内に残るから、その毒の害がいつまでも影響するというわけじゃ。ひまわり、近年の化学物質に敏感に反応する人が増えたのも、体内に毒素が蓄積された結果、少しでも入ると敏感に反応するわけですね。それに毒素が残留して蓄積する例として、水俣や新潟の阿賀野川の水銀中毒事件などもありましたね。工場排水の水銀がまず魚に蓄積されて、その魚をまたある程度食べた人間が水銀中毒になった。これが水俣病と呼ばれ水銀中毒症のことですが、毒素というのは生物の体に蓄積されるのですね。おじいさん、それがなかなか排泄されないということがわかるじゃろう。ひまわり、はい、少しずつ排泄されているのなら中毒症状にもならないでしょうし、水俣病も速やかに治るわけですね。しかし、なかなか排毒されないからいつまでも苦しむわけか。おじいさん、そして問題なのはその治療にまた毒物を使うわけじゃから、治すというよりも治さないようにしているとしか言えない。しかも、それを善意でやっているのだから大問題なのじゃ。ひまわり、誰も悪くしようなんて思ってないわけですからね。治そうとして、治りたいと思って治療しているのに治らないのは、やっぱりそこに薬迷信が潜んでいるわけか。一旦入った薬毒はなかなか外に排泄されない。毒素となって局部に固まってしまうわけか。簡単に毒素が出てしまえば、食品の残留農薬や食品添加物などの害も心配ないわけでから。おじいさん、そうじゃ、そういう自然物であろうが、人工物であろうが、人間にとっての毒物は体内で毒素となり排泄されにくいから残るのじゃ。それも人によって消化能力が強いのと弱いのがあるから、弱い人ほど毒素を排泄されないでいるから弱体化する。ひまわり、とにかく1にも2にも毒素は排泄されないと健康体は維持できないのですね。食べ物ならちゃんと排泄してくれるのに。おじいさん、食べ物は排泄されるようにできているからね。だが食べ物以外の異物や毒物は一種の毒素として残留、そして蓄積される。ひまわり、そう思うと薬ばかりではないですね。おじいさんの時代にはそれほど添加物や環境化学物質はなかったと思いますが、今ではあらゆるところに有害物質が潜んでいますからね。おじいさん、農薬などはむしろ強いくらいだったがね。 それでも人間はそれらを浄化作用で毒素を消したりできる能力を備えているから、そう簡単にはやられない。処理できなければ毒素を体外に排泄しようとしての働きが備わっているからじゃ。ひまわり、それを掃除作用、清潔作用というのですね。排毒作用でもあり、たまりに溜まった毒素を外に押し出してやるという。おじいさん、体内に蓄積され固有していた毒素も、そして時を経てそれに清潔作用が起こる。それがまずは風邪などの軽度の浄化作用であるから、そのまま放っておけば必ず治るものを散々薬でこじらし、予病を作ったり悪化させたりして、ついには命までもフィにするじゃからね。その愚かさには呆れて物が言えないのじゃよ。ひまわり、最初は軽微な浄化作用で毒素を押し出すわけか。それが感冒、つまり流行すればインフルエンザというだけのことで、原理は全く同じなんですね。おじいさん、風邪は万病を防ぐ元ということじゃ。少しずつ出しておけば体の中もきれいになり、しかもそれほど苦痛もなく済んでしまうという体内のお掃除の優等生的な働きじゃよ。ひまわり、なるほど、浄化作用の優等生か。一番軽くて済むお掃除なのに、それを医学では万病のもとしているのだから、全く逆なんですね。おじいさん、毎日か毎週か少しずつ部屋の掃除をしておれば、大晦日の大掃除などほとんど必要ないじゃろうが。それをサボっているから一度に辛い大掃除をしなければならないのじゃよ。君の部屋のようにね。ひまわり、人類が医学の進歩と言って一生懸命やってきたことが、なんと的外れだったのでしょうか。本当にこれが理解された時はきっと世界中がうなりますね。おじいさん、そう手のひらを返したようにはいかないだろうが、次第に風邪の原理も分かってきているようじゃな。ひまわり、はい、最近はお医者さんでもむやみに熱を下げたらいけないとか、下痢を止めてはいけないとか言う人も増えてきましたね。おじいさん、当然じゃよ。よくよく患者を観察していれば本当のことが見えてくるからね。ひまわり、風邪は万病を防ぐ元とは、これからこの言葉が流行すれば良いですね。おじいさん、まずは病気の根本を知るために風邪の原理を知る。そしてそこから病気の原因となる薬毒であるから、人間は薬を廃止して、できるだけ風邪をひくようにすれば健康を保てることを知るだろう。もう一度繰り返すが、風邪とは体の中の毒素のお掃除、清潔法だ。実に愚かなことは、毎年その清潔法を極力止めようとして予防接種だの薬だのと言って余計な原料を入れ続けていることじゃ。これでは毎年の積み重ねで体の中は毒素を溜め込んでしまい、だんだんと治りづらい風邪になっていくわけじゃ。毎年風邪をひいて順調に毒素を排泄していれば、何ともないものをわざわざ重症化していくとどうなるか。それは他のもっと重い病気に転化していくからじゃ。ひまわり、まとめてみると単純明快ですね。しかし重要なことです。そうなると、たかが風邪、されども風邪ですね。病気の解明の第一歩であり、しかも基本の基本となるわけか。おじいさん、その他の病気にしても全く基本は同じことだからね。病気は浄化作用、排毒作用。薬は浄化停止手段で苦痛緩和方法であって、根本から治しているのではない。そして、薬は毒素となり次の病原となる。ひまわり、後の病気ごとの解明はまた別の時にお願いしまして、とにかく人間は人類共通の病気、風邪の原理を知ることからですね。おじいさん、原理を知ったら、あとはできるだけ薬毒を入れないことで、年月を経て次第に体質が子供から孫へと続くと、やがて人間は年中無病息災となり長生きすること成功である。ひまわり、かなり大変なんですね。一挙に亡くなれば良いのですが。でも、ここから出発しなければ大変なことになりそうですから。おじいさん、君たちの世代は親からの遺産もかなりあるからね。しかも日々少しずつでも入っているから大変じゃろうが、まあ、頑張ってせいぜい風邪をひいて掃除してもらうんだね。頼るのは自分自身の自然療能力じゃ。本当の免疫力とは毒素を排泄すること。ひまわり、はい、風邪を嫌がらないで、かかったら感謝して寝てますよ。おじいさん、風邪をひいたら、ありがとうと思えるようになるのが本当じゃろうな。ひまわり、風邪の苦痛の時に素直にそう思えるかどうかはわかりませんが、とりあえず口に出してみます。風邪さん、ありがとう。今度風邪をひいたら、自分の体にお任せして、楽しみだな。早く来い来い、お風邪さん。ここでおめでたく終わりましたが、さて、いざ風邪ひいたり、インフルエンザだと言われたら、どう対処するか、それは君次第というわけか。